神戸大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは。本日も始まりました神戸大学レディオ、パーソナリティを務めさせていただきますのは農学部の大道彩香です。本日収録日が9月なんですけれどもね、この収録、放送日が10月ということで、まあ、今9月すごく暑いね季節なんですけれども、10月になったらまあ涼しいといいなと思いながら、放送しております。秋といえば、まあ、食欲の秋、ね、文化芸術の秋と言いますけれども、今回はですね、まあ、秋ね、文化芸術ということで、神戸大学各キャンパスで、文化祭ありますけれども、医学科の一大イベント大倉山祭、医学の道に邁進中の医学生に迫るということで、神戸大学大倉山祭実行委員のお二人に登場していただきます。それではゲストの登場です。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
ということで、本日は神戸大学大倉山祭実行委員のお二人に来ていただいております。ではそれぞれ、小林さんから自己紹介の方お願いいたします。
わかりました。神戸大学医学部医学科大倉山祭実行委員長の小林春と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
医学部医学科3年、大倉山祭実行委員副実行委員長の山下良二と申します。
お願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日はね、いつもと、違う、大倉山祭ということで、大倉山キャンパスってあってますよね。
クスノキキャンパスですね。
クスノキキャンパスから、2人来ていただいておりますけども、まずはね、お二方とも医学部医学科ということで、まあ、少しね、医学科の、ね、医学生の生活についてちょっと触れていきたいなと思っているんですけれども、
はい、
まず神戸大学で唯一の6年生の、ね、医学部医学科ということで、まあ、医学部、まあ、各大学いろいろありますけれども、まあ、神戸大学の特徴といいますか、強みとか、その医学部医学科の強みってあったりしますか？
そうですね、神戸大学のその、まあ、神戸大学の医学部というか、その病院の、まあ、特徴といえば、やはりその整形外科っていうのがすごい強いイメージがあります。
整形外科、
はい、やはりそのこの神戸という町が、そのサッカーや野球、バスケ、バレー、その他もろもろ本当にいろんなスポーツのプロチームがの本拠地があるということもあって、その人たちの怪我やその病気とかをサポートするにあたって、その整形外科とかがすごい強いっていうイメージがありますね。
そうなんですね。
そうですね、
整形外科が強いってことは、やっぱ実習とか、はい、今多分なさっていると思うんですけども、はい、やっぱその実習とかでも、やっぱその、まあ、スポーツ系というか、そういう風に、まあ、特化したものとかもあったりするんですか？
それがあったらすごいんですけどそれはあんまないですね。やっぱり結構その医学部ならでは の解剖学だったりとか、病理学だったりとか、そう、本当にその医学部として学ぶべきこと、うんうん、医者になるにあたって学ぶべきことを学んでるっていう形ですかね。
今お二方、今何年、
3年生と3年生、はい、
ってことはもう実習も一旦は終わられ、解剖実習とかもあったりしたんですかね？
そうですね、解剖実習は2年生の時なんですけどもありました。
やっぱ実習って、やっぱ医学部ってもともとすごく医学科ってレベルの高いし、そのすごい学科だと思うんですけども、やっぱ授業とかテストとか、まあ、実習とかやっぱり大変だっていうのはありますか？
そうですね、
大変ですね。テストがいっぱいあって、マジでテスト期間中は本当に苦しいなっていう思いで勉強してます。
ぱ暗記も多かったりだとか。
そうですね、ほぼ暗記で。
あ、そうなんですね。
まさしくこの今収録してるんで、この次の週がもう本当にテスト週間が始まるので。
テスト前に。
そうなんですよ。
ありがとうございます。忙しい中。
いや、こちらこそありがとうございます。本当に
やっぱ医学科入ってからもずっと勉強もしながら、
はい、
でもその中でもやっぱり部活サークルもね、なさってる。で、今実行委員なさっているってことですもんね。
う
ん、
もうその通りです。
すごいですね。
いや
ってことで、医学部、まあ医学科キャンパスの楠キャンパスで、はい、やっぱり本六甲台キャンパスから離れたところにあると思うんですけども、なんかあるあるだったりとか、まあ、ここすごいいいとこだよとかってあったりしますか？
そうですね、やはりそのこの神戸大学の医学部のキャンパスっていうのが、その日本で一番小さい、敷地面積が小さいキャンパスと言われてまして、
はい、
やはりそのまあ特徴のまあおかげというか、すごいもう一日に何度も同じ先輩や同じ後輩と会うので、もうそのあこんにちはとかお疲れ様ですとかもあれば、そのあお疲れみたいな感じのがもう同じ人に1日5回ぐらいする時もあるぐらい、すごいもうその逆に言えばすごい顔を合わせる機会が多いので、その先輩後輩問わず仲良くなりやすいっていうのは神戸大学医学部のそのキャンパスから来てる特徴なんかなと思います。
やっぱじゃあもう先輩後輩もうみんなほぼ顔見知りだよみたいな状態ってことですかね？
そうですね、
ほぼ高校の、
はい、
先輩後輩みたいな感じです
になってるっていう。
なるほど。なんかこう部活とか医学部でやっぱりまとまることが多いんですかね、そのやっぱりキャンパスが離れてるってことで。
やはりそうですね、その同じ部活の子たちで結構やっぱ仲良くなったりする印象がありますね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
ということで、まあ、お二方大倉山祭実行委員ということで、まあ、大倉山祭がねもうすぐ近づいてきているということで、まあ、やっぱり今回のメインであるので、こちらに話をねさせていただきたいと思うんですけども、まず大倉山祭の開催情報教えていただいてもいいでしょうか？
は
い、
承知いたしました。大倉山祭は、まあ、本年の10月12日日曜日の朝9時から医学部キャンパス、医学部の楠キャンパスの近くにある大倉山公園の噴水広場という場所で、行っております。
はい、噴水広場、じゃあキャンパスではなくてキャンパスの隣にある楠キ、
大倉山公園
の
ですね、
噴水広場
で、まあ、これもあのさっき言った通りちょっとキャンパスが狭いということもあって、
そうですね、
近くの公園を借りてるという形ですね。
ありがとうございます。テーマは今回は邁進の邁の邁の一字とって、はい、メディカル&インタレストというテーマで、ね、実行委員、大倉山祭が行われるということなんですけれども、まあ、込められた思いとか意味とか、はい、その邁っていう字を取ったっていうね、その誰がっていうか、そのどうしてその字を取ったのかっていうのをちょっとお聞きさせていただければなと思うんですけど。
そうですね、これはあのもう一人、その僕が実行委員長で今一緒にいるのが山下っていう副実行委員長なんですけど、もう一人副実行委員長の子がいまして、この子は2回生なんですけども、この子が作ってくれた今回のテーマで、このマイというメディカルでインタレストっていうのに込められた思いっていうのをすごいあの熱く語ってくれたので、ちょっとそれをちょっと読ませていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
今年のテーマはマイメディカル&インタレストです。マイという漢字には、行く、目標に向かって突き進んでいく、に優れる、優れた才能や気力を発揮する、3励む、何かを熱心にやろうと努力する、の3つの意味があります。またマイという漢字のマイという読み方にはメディカル&インタレストがかけられています。このテーマの通りですね。主に医学の勉学に励む私たちにとって、限られた自由な時間の中でそれぞれが興味を持つことに打ち込み、その成果を存分に発揮できる場所の一つがこの大倉山祭であってほしいという、そのような願いが込められております。
わあ、すごい
とのことです。
熱い思いを。
そうですね、
メディカル&インタレストの頭文字を取って、
はい、MAI で MAI ですね。
ということで、やっぱいろんな意味もこもった、私もそんなに意味があるなんてね調べないと出てこないし、いやすごいなと思うんですけれども、
僕もこのテーマを見た時は本当にびっくりしましたね。もう素晴らしいの作ってきたなみたいな。
なかなかねこの字を思いつくっていうね、はい、あんま見ないし、やっぱそのメディカル、その医学科でならではのね、この医学科がやってるんだぞ、医学部でねやってるんだぞっていうあの思いもね、強さも感じるなと思いました。ってことで、まあ、見どころとか、まあその、本10月12日の、大倉山祭の、まあ、見どころやおすすめポイントなどあったりしますか？
そうですね、まあ、この大倉山祭ではその模擬展とか、まあ、その例に漏れずやってるんですけども、今年がその大倉山祭というのが結構毎年食品系、いわゆるそのたこ焼きだったりとか、まあ、ワッフルとかそういうのを出してたんですけど、今回はそれだけじゃなくて、出店系、いわゆる射的だとかを行うっていうのが、で今年で言えばそのなんか VR ジェットコースターっていうものもやるみたいで、
VR ジェットコースター、
はい、ちょっと 僕たちはちょっとまだなんかどんな風になるのかちょっと、まあ、イメージもついてないんですけど、 それをやる部活があるみたいで、すごいなんかその例年とはまた違うような模擬展が見られるんじゃないかなと思います。
あれですか、 VR ってあの目にかけてやるやつ、はい、るそういう部活があって、その団体さんが出展されるみたいな感じなんですかね。
システム研究部みたいな、その部活だったと思うんですけど、すいません、多分そんな感じの研究をしてる部活が出展するかなと思います。
さまざまなもう企画がもう10月12日のこの大倉山祭でも行われますし、やっぱ模擬展もあったりだとか、はいね、やっぱ地域の方々も全然参加してもいいよ、
はい、毎年に開かれたイベントというものを目指していまして、はい、その学生はもちろんのこと、その病この理学部キャンパスの周りに住んでいる人たちにもぜひ楽しんでもらえるような大倉山祭になるよう、その企画準備とかを進めていってます。
なんか射的とかあったらやっぱ子どもたちとかも ね、
いやそうですよね、
楽しめそうな企画がたくさんあって、私も、まあ、六甲台キャンパスに普段いて、あまり大倉山の方には行かないんですけど、まあ、こういうの聞いてるとやっぱ行ってみたいなっていうふうに思いますし、多分この聞いてる方々もね、なんかこんなことあったんだ、まずその大倉山祭っていうのがやっぱり、はい、まあ、どうしても離れたキャンパスにあるっていうこともあってなんですけれども、やっぱこういうところでなんか興味すごい持ったなって。
ありがとうございます。
すごく楽しそうですね。でなんかと今回全然前夜祭で
前が多くてすみません、
ドローンショーをやると聞いてるんですけど、はい、こちらは
どういう。そうですね、こちらがその10月12日に行われる大倉山祭とはまた別で、10月7日に行われる、この大倉山祭の企画の一つとしてドローンショーを行おうと思っております。
10月7日の前夜祭としてドローンショーを行うと、はい、メリケンパーク。
そうですね、メリケンパークで19時から行います。
これは今年初めての試みということで、はい、
今年初めてですね。僕がその企画をちょっとさせていただいて進めていってるあのものですね。
ドローンショーってあの東京オリンピックでも話題になった、
はい、
あの空に浮かぶドローンで、
空に浮かぶドローンのもまさしくですね、今の万博とか あのフィナーレとかでもやってるはずですね、確かそのドローンショ
ー。それどうしてそうドローンショーやろうと思ったきっかけとかってあります？
そうですね、もともとその自分がその委員長にそのなったからには、その何かその自分にしかできないことをしたいというふうにずっと思ってたんですね。それで、まあ、その自分にしかできないことだけど、学生はもちろんのことをその地域の方にも楽しんでもらえるようなものを作りたいというふうに思っていった時に、その思いついたのがすごい今時代の流れが来ている、その先ほども言ったんですけど万博とか、それこそあのおっしゃっていただいたあの東京オリンピックのやつだとか、そういう時代の流れがそのドローンショーというのが来てるなっていうふうに感じて、もう自分なんかの直感でこれしかねえっていうふうに思ってドローンショーやろうと思いました。
オリジナルの企画で、私もうめったにというかね、全然学祭で ドローンショーやるんだって私もこれ見てびっくりしたんですけど、やっぱ発案力もすごいですしね、その副委員長の山下さんもやっぱこの企画に携わるということで、なんか思いとかありますか？
そうですね、まあ、ドローンショー初ということでいろいろな許可取りとかいろんなことを、まあ、実行しながら、まあ、素敵なドローンショーができるように日々進めておりまして、そうですね、委員長の思いに、まあ、みんなでついてっているっていう感じです。
やっぱりいつもと違う場所でやって、もう許可取りも全然違うし、まあ、楠木から全然違う、まあ、離れたところで、しかももっとたくさんの人に見ていただける機会になるということですもんね。
そうですね、本当に。
でミリケンパークに行けばドローンショー見れる、
もう誰でも
見れる、
本当にもうメリケンパークのどこからでも見れるようなドローンショーになるはずなるので、もうメリケンパークにさえ来てくださったらもう誰でも見ていただけます。
すごく楽しみですね。
ありがとうございます。
なんかこうメリケンパークに行ったらやっぱ外国の方とかもたくさんいると思うんですけども、はい、やっぱそういう、ね、方々にもね、神戸大学の遅れまさがあるんだっていうねことも知ってもらえる。
確かそうなったらすごい嬉しいですね。
なんかそのドローンショーではその、まあ、遅れまさの宣伝も兼ねてっていうこともあると思うんですけども、はい、なんか他に ドローンショーの あまり言えないんですか、内容はチラッととかこういう。
そうですね、そのこのドローンショーっていうのがその震災からちょうど今年がその阪神・淡路大震災からその30年という節目の年でもあるので、やはりその節目の年にその社会に何かその貢献する、その学生である時に何か社会に貢献する形でしたいと思ったっていうのもありまして、今回のドローンショー、実はちょっとだけネタバレすると3部構成でやろうと思っておりまして、はい、1部2部3部ってあるんですけども、その1部がその阪神・淡路大震災をそのテーマに行わせていただくという形でございます。
でなんかコンセプトとかもある状態で。
そうですね、コンセプトがすごいそうですね、1部2部3部でそれぞれテーマがあって、うんうん、1部が、まあ、そのさっきみたいな阪神・淡路大震災のやつで、第2部が僕今回このメリケンパークでドローンショーするにあたって、その大学の近くの幼稚園からその絵を募ったんですけども、はい、幼稚園や保育園から、はい、その幼稚園児や保育園児の絵をドローンで、
絵をドローンで、
そうなんですよ、
そのじゃあもう地域の方々も巻き込んでドローンショーする、
はい、もうまさしくその通りです。
その絵をドローンで、
絵をドローンで、もう、はい、
すごい時代というか。
そうですよね、本当になんかそのドローンを初めて見た時も思ったんですけど、すごい自由度が高いなっていう、
はい、
その花火とかだったら花火もすごい綺麗で夜空に輝くっていうのはもともと花火だったと思うんですけども、その花火では表現できないようなものとか、例えばその横に動く演出とかだったら、そのやっぱドローンならではの、
そうですね、花火だと
上に上がって
開いて終わり
っていうので、そのドローン師はそこからさらに横に動いたりとかあるので、そういうところもやそのドローン師すごいなっていうふうに。
わあ。なんか地域のね方々もこうやって加わってるってなると、やっぱりもう思いも全然断然熱くなっていくんじゃないですかね。
いや、そのもう日に日にこの絶対実現させて、
はい、
もう素晴らしい最高のドローンショーを届けたいという思いが日に日に強くなっていってます。
じゃあたくさんの、ね、方々にね、10月の7日
メリケンパークで19時から
行う、19時からですね、はい、皆さん19時からですね、
19時からです。
10月7日メリケンパークで19時から全夜祭ドローンショーということで、大倉山祭の、まあ、メインというか前夜祭であるけど、まあ、新しき試みとして、ね、はい、たくさんの方々にねご来場いただけたらと思っております、
はい、
ということで、まあ、医学部医学科の、ね、お二人に来ていただいたということで、今10月の、放送日3日になるんですけども、まあ、このラジオ全国 で発信されてると思うんですけど、やっぱり医学部医学科って今全国から目指してくる方々たくさんね、高校生もいると思うんですけども、なんかリスナーの皆さんにメッセージというか、今10月の時期、お二人高校生の10月の時期、なんか高校3年生だったり2年生だったりしたと思うんですけども、何かメッセージだとか、まあアドバイスだというか、まあそういうのをいただけたり。
そうですね、
僕からちょっと話させていただくんですけど、まあ、夏休みも終わっていろいろ勉強してきたことの成果が出てくる時期だと思うんですけど、僕は全く成果が出なくてちょっと落ち込む時期だったんですけど、まだ受験まであと4ヶ月ぐらいはあると思うので、その中で今できることをしっかりやるのが大切だなと思います。
そしてまあ、受験生のへの気持ちは今山下がちょっと言ってくれたので、その、まあ、高校1年生やった高校2年生の子たちに向けてちょっと言いたいんですけども、やはりそのこの高校1年生高校2年生でやってきたことっていうのはすごい、その大学生になっても自分でもそのこの時に経験したことがその生かされるなっていうふうに思うので、その自分がその今やってることだったりとか、その部活だったりとか、もうそれ本当に友達と遊ぶだとか、もう本当にどんなことでもやはりそれは将来に生きてくると思うんで、その今のその時間をその全力で楽しんでいってほしいなっていうふうに思います。
まあ、医学部受験した、医学科受験したお二人ならではのメッセージだということなんで、ありがとうございます。やっぱり医学科受験ってやっぱ相当ハードルの高いものと言われていますしね、なんか直前で変わったりだとかいろんなこともあると思うんですけれども、やっぱりお二方のねメッセージ聞いて心強いね、濃くなった高校生もたくさんいらっしゃると思います。で、まあ、最後に、まあ、大倉山祭の告知をいただいてもよろしいですか。もう再度。
そうですね、その大倉山祭、その10月12日朝からやってるんですけども、これが本当にもう、まあ、例年以上に最高の大倉山祭を僕たちは作り上げますので、もうぜひ来ていただいて、この俺たちが作った大倉山祭を楽しんでいただけたらなと思います。
はい、では山下さんからも一言お願いします。
はい、大倉山祭にはいろいろな企画があるので、子どもの方から、まあ、大人の方まで全ての年代の方が楽しんでいただけるような楽しい学園祭にしていこうと思います。
はい、ありがとうございます。こちら大倉山祭の、まあ、アクセスはもう電車で。
そうですね、その阪急で言えば高速神戸、はい、JR で言えば神戸駅、地下鉄で言えば
大倉山駅
からその徒歩で行くという形ですね。でもそのバスも一応通っていますので、そちらバスを利用していただいても来れます。
はい、ありがとうございます。では10月7日の、前夜祭ドローンショーアメリケンパーク、そして大倉山祭の本祭は10月12日の、大倉山公園ので行われるということで、はい、本日、ありがとうございました。本日は神戸大学大倉山祭実行委員のお二人、小林さんと、山下さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
本日は神戸大学大倉山祭実行委員のお二人に来ていただきました。ありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にありがとうございました。
どうでした、ラジオの収録は。
いや、なんかそのすごい楽しかったですね。やっぱ始まる前ちょっと緊張してた部分もあったんですけど、こう喋っていくうちになんかすごい普段通りに喋れたというか、すごい本当に楽しく楽しませていただきました。
すごいハキハキ喋って本当にどうですか DJ とかすごいすごいなと思って
ありがとうございます。
じゃあ私もね、ちょっとみんなこのね滑舌がねちょっとあんまり良くないので、
すごいなんか俺たちの話を引き出してくださったというか、もう本当に喋りやすくて、本当に今日ここにいて大道さんがいてくださって本当に良かったです。
ありがとうございます。本当にね、たくさん質問させていただいたんですけど、やっぱり大倉山祭実行委員のあのお二方のなんかどうですかね、今なんか、まあ、めっちゃ雑談になっちゃうんですけども、はい、なんかクスノキキャンパス、クスノキキャンパスやってますよね、はい、の近くでなんか近くにあるなんかいいお店とか、なんかいいなんかハマってることとか、なんかありま、あったりします か、 なんかキャンパスの周りにあるなんかいつも行ってる場所とかでもいいんですけど、なんか勉強の息抜きにとか。
そうですね、その部活終わりに結構いつも行ってる中華料理屋さん、松園っていう中華料理屋さんがあるんですけど、ここがもう本当に美味しくて、その僕ちょっとテニス部なんですけど、そ
のテニス部もやって、
はい、
大倉山祭実行委員の実行委員長もやってるんですか。
そうですね。
すごいですね。
ありがとうございます。結構兼部でも、結構その医学部の中の部活を兼部してる子は多いと思いますね。
そうなんですね、はい、両立めっちゃうなずいてます
ね。めっちゃうなずいてる。そんなにうなずいてないですか。そうですね、その、まあ、その部活帰りとかに結構やっぱその松園だったりとか、結構近くにラーメン屋さんも何軒もあるんで、
楠木、うん、キャンパス周りだってそうですよね、高速神戸とか、あとどこだ、大倉山、
はい、
あの辺りグルメなもの多いって聞くんですけど。
そうですね、ラーメンとかやとモッコスっていうラーメン屋さんが有名ですね。
やっぱじゃあ学校帰りに寄ったりだとか。
そうですね、
やっぱそのキャンパスの中でじゃあ具体なんかだとかあったりしますか。なんか新大生だったら多分あの六甲大キャンパスの人だったらなんかあそこの100年記念館のとこ見晴らしいいみたいな。
難しいですね。
結構キャンパス的に。
そうですね、本当になんかそのあの必要なものしかないというか、そのマナー教室と研究棟と、あでも最近2年ぐらい前にできたんですけど、その物質棟、福利厚生棟っていう名前なんですけど、
福利厚生棟、は
い、ここがすごいあの綺麗な、もう本当に2年前建ったばっかなんです、綺麗な建物で、この中に食堂だったりとか、さっきも言ったんですけど各部活の物質が入ってたりしてて、ここはもうなんかすごい今医学部の写真撮るとしたらここがやなっていう、
じゃあもう綺麗で、
めっちゃ綺麗ですね。
食堂の、食堂ってここのキャンパス今日来られた際来ました、どっかの食堂とか。
あの1年生の時通ってましたね。
そうか教養学部で、はい、あ教養学部じゃないや、あの全学の方で言語とか取ってたってことですよね、
はいはい、そうですね。
なんか食堂のメニュー違うとかあります？
もう全然違うんですよ。
そんなに違うんですか。
いやもうなんかその何よりそのほぼほぼ同じメニューなんですよ、医学部の方って。
はい、
でそれがそれに対してその全学の方ってもう毎日メニュー変わるじゃないですか、1年生だけ通ってたんで分かるんですけど、はい、あれがもう本当に羨ましいですね。
でも週替わりっていうか、もう毎日同じメニューみたいな、もう
ほぼほぼ同じメニューみたいな。そう、一応変わるしあれなんですけど、なんか、まあ、その全学の方がレパートリーは多いなっていうイメージがありますね。
特にこのメニューあるぞみたいなものは。
南インド風チキンカレ ー、
南インド風チキンカレー、
これちょっとなんかあれなんですよ、ちょっと罠で、北インド風チキンカレーの時もあって、なんかその一応北と南でなんか味が違うんですけど、
はい、
これだけは本当にどの学部どのキャンパスに行ってもなくて、医学部だけのカレー
な、聞いたことないですね。
ないですか、
はい、
もうぜひ一度来ていただいて。いや
行きたくなっちゃった。なんかねオープンキャンパスとかでもね、もし高校生の方食堂使われる方とかいたらね、ぜひね、
ぜひ使っていただきたいですね。
北インド風
と南インド風
をということで、ちょっと喋りすぎたかなということで、ちょっとね雑談の方、なんか雑談になっちゃったんですけれども、本日は、まあ、締めさせていただくんですけれども、本日は、神戸大学大倉山祭実行委員のお二人に来ていただきました、 もう一回ね場所言っておきますと、前夜祭が10月7日メリケンパークでドローンショーで、10月12日に、大倉山公園で、大倉山祭があるということでした。では本日、お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。